これらのことを話したのはと主イエスがおっしゃっています。これらのこととは、まず最後の晩餐の後に主イエスがなさった告別説教のことが言えるでしょう。もちろんそれだけではありません。ガリラヤで主が弟子たちを呼び集めてからここに至るまでの数年間教えてくださったことのすべてが含まれていることと思います。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。つまり主が弟子たちに教えてくださった教えにはある重要な目的があると主はおっしゃるのです。それは主イエスの喜びが弟子たちのうちにあって、その喜びが満たされるため。ただの喜びではありません。主の喜びであります。ですから日常にありふれた喜びのことが言われているのではなく、特別な喜びなのだと気づかされる次第です。それでは主イエスの喜びとは具体的に何を指しているのでしょうか。それは天の父との交わりにある喜びであります。御父と御子の交わり自体が喜びだというのです。なぜなら御父と御子は完全なる愛の交わりによって満たされているからであります。その交わりに欠けはありません。完全だから喜びで満たされているのです。もしも交わりが不完全だったら喜びは半減するかもしれません。誰かのことを念頭に言うわけではありませんが、まるで人間の夫婦のように喜びもあるけど喜べない状況もある、そういう微妙な評価がなされることも人間の交わりだったらあるかもしれませんが、御父と御子にあってはそんなことはありません。尽きることも果てることもない、永遠に完全な愛によって満たされた交わりなのです。そこが人間同士の交わりと天の父と御子の交わりの決定的に違うところなんですね。でそのような満ち足りた愛の交わりへと主は弟子たちを招き入れ、弟子たちを喜びで満たすために必要なことを教えてくださったのであります。改めてありがたい教えだと思います。ここには神様の恐ろしいイメージなど全くありません。そういう理由もあって、私は神様を知らない人に向かって安易に信じれば天国、信じなければ地獄と言いたくはないのです。とにかくそのような交わりに招かれたものである弟子たちに向かって主は掟を示されました。それがあの有名な十二節であります。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。申し添えておきますけれども、互いに愛し合いなさいだけでは決して十分ではありません。弟子たちが愛し合う愛がどのような愛なのか、愛の基準を忘れるわけにはいかないのです。その基準こそが、私があなた方を愛したように、つまり主イエスが弟子たちを愛されたあの愛をもって弟子たちも愛し合いなさいと、それがキリストの掟なのであります。私があなた方を愛したように、これは他の人にはなかなか言えない言葉だと思います。逆にちょっと普通の人が言うと気持ち悪いって思われるかもしれませんけれども、主はすでに弟子たちを愛してくださった、弟子たちはすでに主の愛を体験済みなのです。すでに愛されているものとしてこの掟を聞かされるのです。弟子たちが愛し合うに先んじて まず主が愛してくださった。つまり主の教えには必ず与えることも伴っているんです。恵みが伴っていると。ただ教えて、はい、あなたたちだけで頑張りなさいじゃないんですね。まず与えてくださって、そのようにしなさい、そういうふうに教えてくださるわけなんですね。とにかく模範も何も示すことなく、あなたたちはこうしなさいではないんです。これすごく大事なところなんですね。愛してくださった上で愛し合いなさいとおっしゃる、愛の先制攻撃です。そのような師弟関係であること自体、大いなる喜びだと思うのです。そしてその愛が具体的にどのような形で表されているのか、あえて抽象的な表現がなされています。友のために命を捨てること。もちろんその究極の表し方は十字架であります。ただ十字架だけだとどうなってしまうでしょうか。弟子たちも互いに愛し合うために、とにかく殉教しなさいと、そういう方向性になってしまったかもしれません。結果としてはイスカリオテのユダを除く弟子たちのほとんどは殉教したと言われていますが、殉教のようにそこまで範囲が狭くはないのです。友のために命を捨てる、その応用版としてヨハネの手紙では生活に困っている兄弟を助けることが示唆されています。つまり友のために命を捨てるとは、守備範囲が広い愛なのです。端的に自己愛とは真逆の愛だと言ってよいかと思います。キリストに愛された者は、まず自分がその愛によって満たされ、自分自身だけでなく他者へと目を向けていく。しかもいきなり誰かで構わずということではなくて、まずは信仰を同じくする兄弟姉妹へと目を向けていくのです。もちろんクリスチャンじゃない人を愛しちゃいけないとかっていうことでもなくてですね、そういうわけではないんですけども、まず身近にいる兄弟姉妹から、そこから主に愛された人の社会性が始まっていくのです。社会性があるんですね。人にも目を向ける。主から愛された者は自分の周りにも目を向けるようになる。まあ、私なんかは視野が狭い方なんで耳が痛いところなんですね。ひとたび主の愛を受けたら、閉じこもってばかりいるわけにはいかない。その愛を連鎖させるのだと。そのためにはまず私たち一人一人が日々信仰を新たにされ、愛されている実感を、愛されているというのは主から愛されている実感を再確認していく必要があるわけなんですね。どういう愛かもわからないまんま、とにかく愛しなければいけないわけではなくてですね、まず私たち自身が主から受けたものがどういう愛なのか、そこを常に再確認していくということが必要なんです。そうして主イエスの愛を基準として、主に愛されたことを思いつつ、弟子たちは互いに愛し合う、これがキリストの掟だと。普通掟と聞くと厳格だとか面倒くさいとか堅苦しい、不快なイメージを抱くかもしれません。それでも実際ここまでお伝えしてきて、皆様の印象はどうでしょうかね。互いに愛し合いなさいって、私があなた方を愛したように、さほど堅苦しさは感じなかったと思うんですけれども、それも、もしそうだとしたらそれもそのはずなんですね。14節以降です。この掟を守る弟子たちはもはやキリストのしもべではないのだと、主はそうおっしゃってくださいました。キリストは世界を支配する王様ですよ。そうであれば、それ以外の人間は皆、本当はしもべや下女になるはずなんです。しかし主は互いに愛し合う者を、弟子たちをしもべとは呼ばない。友と呼んでくださるんです。これを当たり前だと思ってはなりません。 友であれば、主イエスと私たちとでは上下関係はないように思われます。同列、仲間、対等な関係、とても恐れ多いことですね。もちろん本当は上下関係が残されているわけですけれども、主を恐れるということは忘れてはいけないんですけれども、主イエスは弟子たちをご自分と対等な存在とみなしてくださった。この関係自体が恵みであり救いなのであります。そんな掟はやはりこの世の国家や組織とは違います。互いに神の愛で結ばれた関係は、本当は上下関係があったとしても、それを超える友のような対等で親しい関係で結ばれるのだと、そのように教えられる次第であります。本当は距離があるのに、その距離が超えられるんです。そして最後に主は派遣の言葉を述べられます。派遣に先立つ選びがあります。主イエスならではの選び、伝統、慣習、常識にはとらわれない自由な選びであります。弟子たちのリーダーである11人の使徒に聖書の専門家は一人もいませんでした。漁師、徴税人、原理主義の政治活動家など、人の目にはある意味ふさわしくない顔ぶれであります。そうではありますが、弟子たちを選んだのは主であられると、それがすべてなのであります。人間の基準に照らしてふさわしいかどうかなど関係ありません。なので私たちは決して自己卑下してはならないのだと教えられます。もちろん調子に乗るのも良くないんですけれども、自分のことをクリスチャンとしては三流だとか半人前だとか自己卑下することは、選んでくださったお方を貶めてしまうことにもなりかねません。謙遜にかつ堂々と、私はクリスチャンです、キリストの弟子です、主に選んでいただきましたと、そう言えばいいのです。クリスチャンが選ばれて世に使わされる理由は、実を結ぶこと。実を結ぶと言われるとちょっと分かりづらいんですけれども、実を結ぶとは信仰を表すことに他なりません。与えられた賜物は人それぞれ、働きはそれぞれです。すべての人が牧師みたいになるということではないんですね。そうではありますけれども、信仰を隠さずに表す、これはどのクリスチャンにも与えられている尊い使命なのであります。使命というのは、ミッションというふうに英語では言いまして、それで日本のキリスト系学校はミッションスクールなんて呼ばれることもありますけれども、日本語で使命と聞くと不安に覚える人もいるかもしれません。私にそんな使命果たせるのか、また話はぶり返してしまうわけですけれども、ご安心ください。自分の中で何かが足りないと思ったときは、主がおっしゃったように、主の御名によって御父に願えばよいのです。何も持たずに使わされるわけではありません。素手で行けと言われているわけではないんです。もちろんここで何でも与えられる願いとは、実を結ぶためのものなんですね。クリスチャンとしての使命を全うするために必要なあらゆるものだと言ってよいかと思います。あえて説明は必要ないかもしれませんけれども、欲しいけど手が届かない高価なものとか、そういうものではなくて、実を結ぶために必要なあらゆるもの、それらは主が備えてくださるとおっしゃるのです。だから何度も言わなければいけないのは、私なんかが使命を果たせないなんて言う必要ないんです。主が私たちを選んで、主が使わせてください、必要なものは全て与えられるようにと願っていいんだとおっしゃってくださるんです。 最後に主はもう一度命令を下されます。互いに愛し合いなさいと。弟子たちが愛し合うよりも先にまずは主が私たちを愛してくださった、その愛を毎日毎日思い起こしつつ互いに愛し合う生き方を生きるものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子を通して私たちをとことん愛し抜いてくださり、そしてその愛をもって互いに愛し合うようにと私たちを世に使わせてくださいました。私たちはあくまでも弱い肉体を持った人間ですので、自分のまた周囲の人々の目からすればその働き使命が十分に果たせないと思うことは多々ありますけれども、弱気になる時こそあなたが私たちを一人一人を選んであなたが使わせてくださること、また必要なものは全てあなたが備えてくださることをどうか私たちが日々信頼を持ってそのことを思い起こし、また必要なものがあればあなたの皆を通して御父に願い求めること、そのことを通して互いに愛し合う生き方、世の人々に指し示しつつ、またあなたへの信仰どうか隠さず表せるものとさせてください。どうか誠の光をますますこの世にもたらしてくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。